それでは本日も主に感謝して聖書を開き御言葉に触れていきたいと思います。本日御言葉を語られる文明主事よりメッセージの題は、これらの骨は生き返ることができるか。これらの骨は生き返ることができるかと題して御言葉を語っていただきます。中心となります聖書箇所を大西京吾姉妹に朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は旧約聖書エゼキエル書37章1節から14節です。旧約聖書エゼキエル書37章1節から14節です。ではお読みいたします。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。その時主は仰せられた。息に予言せよ、人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。それゆえ予言して彼らに言え。神である主はこう仰せられる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げてイスラエルの地に連れて行く。私の民を、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の御告げ。
皆さんおはようございます。今朝は成人のきれいな振袖を着た方たちを前にしつつ、骨の 話に耳を傾けました。乾いた大地を埋め尽くす数え切れないほどの枯れた骨という不気味な光景と、それに続く不思議な出来事に耳を傾けました。谷を埋め尽くす数え切れないほどの干からびた人骨、ゾッとする光景だと思います。ところで皆さんは子供の頃、もしくは大人になってからでも結構ですが、廃屋を探検した経験のある方はいらっしゃいますでしょうか。まあ、私も廃屋の探検というのはないんですけれども、小学校の頃はよく軽泥という遊びをしていました。警察と泥棒、かくれんぼと鬼ごっこが合体したような遊びです。走り回って隠れながら追いかけっこするようなゲームなんですけれども、遊びなんですけれど、それをしている時に長い間人が住んでいないアパートのような建物に入り込んだことがあります。人の気配や生活の匂いがない無機質でガランとした建物は、ここだけ時間の流れが止まっているようで、また空気まで、さっきまで吸っていた空気とは違う空気のようで、なんとなく気味が悪くって、捨てられたままの食器や空き缶が風で動いてカランと音を立てただけで、みんなが一斉にキャーッと言って走って飛び出して逃げていった、そんな記憶があります。エゼキエルの目の前には人も動物もいない、生き物の気配もないような干からびた谷間が広がっていて、それだけでも見る人を不安にさせるのに、さらにそこを埋め尽くしているのは人の骨、骨、骨です。エゼキエルは恐ろしくて震え上がったかというと、そうではありません。ではどんな思いだったのか。彼のその思いを知るためにも、彼の置かれた状況、当時のイスラエルの歴史的な背景を見たいと思います。ちょっとややこしいですから、皆さんちょっと椅子から背中を離してみて気合を入れて聞いてくださいね。中高生を眠らせないように頑張りたいと思います頑張ってくださいまずこの幻を見せられたエゼキエルとは預言者です。預言者とは言葉を預かるものと書きますから、神様から言葉を預かって受け取って、それを語り神の民を導く人のことを預言者と言います。エゼキエルがこの預言者の働きに召し出されたのは、この37章の出来事よりも10年以上前のこと。生まれ故郷母国である南ユダ王国がバビロンとの戦争に負けて属国となってしまって、その都エルサレムから1万人以上の人々と共にバビロンに捕らえ移されてしまった。その少し後にエゼキエルはバビロンの地で預言者として呼び出されたんです。その時彼はこのように作り主なる神様から呼ばれました。アウトラインの最初に書いてある聖書の言葉です。エゼキエル書の2章の3節4節、主はおっしゃいました。人の子よ、私はあなたをイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の民に使わす。彼らもその祖先も私に背いて今日に及んでいる。彼らは高顔で強情な者たちである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに、主なる神はこう言われると言いなさい。反逆の民に使わすと書かれています。イスラエルは神に背き続ける強情な反逆の民だったのです。この世界の作り主こそが誠の神である、力ある神であるっていうことを知らせるために、主はイスラエルを裁かれました。すでに二つに分裂してしまった王国のうち、北王国はもう100年、140年も前に 滅んでしまっていました。残った南王国ユダもバビロンの支配下に置かれてもう十数年経ちます。エゼキエルたち1万人以上の人たちはバビロンに捕らえ移されたまんまです。そのようにバビロンに捕囚されて民は悔い改めたかというとそうではありませんでした。主は預言者を通しておっしゃったんです。私はあなた方をバビロンに与える。バビロンの捕囚の民よ、あなた方はそのバビロンの地で落ち着いて生活しなさい。そうすれば時が満ちて必ずあなた方をエルサレムに帰らせると約束してくださった。しかし民は神の言葉に真剣に耳を傾けようとしませんでした。それだけではなく、バビロンでもエルサレムでも偽預言者たちが立ったんです。そんなもん嘘や、主は言われる。バビロンの滅亡は近い。私はバビロンを倒しあなた方をすぐにでもエルサレムに帰らせると主は言われる。さあエルサレムの民もバビロンの民もみんな立ち上がってバビロンを倒そうじゃないか。人々は目の前にある状況を自分が信じたいように解釈しました。バビロンで落ち着いて生活するなんてまっぴらごめんやった。バビロンが早く滅ぼされて自分たち捕囚の民が早くエルサレムに帰れる、そのことを信じたかった。だから神のおっしゃる言葉を無視して偽預言者の言葉を愛しました。その結果バビロンに捕囚された民はバビロン帝国に対して反乱を起こします。起こしたもののすぐに鎮圧されてしまって多くの人が処刑されます。続いてエジプトがバビロンに攻め込んだという情報をキャッチしてエルサレムに残っていた民がよっしゃ今やとバビロンに反乱を起こしますが、こちらもまたすぐに鎮圧されてしまって、まあ、すぐにでもなかったですけれども時間をかけ鎮圧されてしまってエルサレムは陥落し、神殿はひで焼かれ、都を守っている周囲の城壁はことごとく破壊されました。老若男女を問わず多くの者が虐殺され、貧しい人を除くすべての者たちがことごとくバビロンに捕囚されるという最悪の事態が起こったんです。神の言葉に耳を傾けなかったばっかりに、この母国の無残な敗北とエルサレムの陥落を聞いて打ちひしがれているエゼキエルに神の霊が臨みました。そして神の霊はエゼキエルを連れ出して、そして見せられたのが今日読んだ幻です。土と岩だらけの緑がほとんどないような谷にカラカラに干からびた骨が谷間全体を覆うように延々と転がっている。うっかり踏んでしまうと乾いた音を立てて崩れてしまうほどに干からびた骨です。もしかしたら息を吹き返すかもしれないというような死体ではありません。死んでもう長い年月が経ってしまったような一片の肉も残っていない、虫も寄りつかないような干からびた骨の山です。人の骨で満ちた谷を歩く、それは恐ろしい幻というよりもエゼキエルにとっては幻であって幻ではない、心引き裂かれるようなイスラエルの民の現実でした。目の前に転がっている骨たちはかつてアッシリアやバビロン帝国によって殺されていった多くの民のことなんかではありません。エルサレムが陥落するときに1年半包囲され飢え死にしていった多くの人たちのことでもない。そうではなく多くの同胞を虐殺され国を荒らされ 神殿も城壁も破壊し尽くされ、帰る国を失ってしまって、外国に強制連行された自分たち、今生き残っているイスラエルの民のことだ。自分たちはまるでこの干からびた骨みたいではないか。主があんなに何度も、何年も何年も語ってくださったのに、耳を塞いで、自分たちが聞きたい人の言葉だけを聞いてきたアホや。もうどうしようもない。主はバビロンで落ち着いて暮らせ、そしたら必ず救い出すと約束してくれたのに、最低や。もう神の御前に生きれる望みなんかないし、そんな可能性ももうないわ、もうあかんわ。目の前に無数に広がる干からびた骨について、11節で主は言われます。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。残されているイスラエルの民のことだ。その通りや。続けて主は言われるんです。彼らは私たちの骨は干からびたといい、私たちの望みは消え失せたといい、私たちは断ち切られてしまうと言っている。ほんまにその通りや。自ら神に背を向け続けて、今や神に捨てられ、この世界の悲惨の真っただ中に放り出されて、帰る国もなく、自分の罪と無力に絶望するしかない。私たちもこの日常を生きる中に似たようなことがあるかもしれません。あかんって言われてたのにしてもたから、ああすべきやったのにせんかったから、神様が喜ばれへんことやって分かってたのに、いや自分ではもうどうすることもできひんかった、自分は弱いね、こんなことになるなんて知らんかった、今さら遅いわ、もう手遅れや、自業自得や、弁解の余地もない。エゼキエルは干からびた骨の谷間を歩き回りながら深く激しく知ったんです。これは私たち神の民の姿や、これは私たちイスラエルの姿だ。私たちの国は神に立ち返ることなく神に打ちのめされてしまった。なんて愚かなんや。なんでみんな神の言葉に耳を傾けてくれへんかったんや。エゼキエルはこの民を埋め尽くす人の骨を見て恐ろしかったのではなく悲しかったんです。胸が張り裂けるというのはこういうことを言うんやと全身で感じながら、彼が泣いたとは聖書には書いてありませんが、彼の心は嘆きで満ちて破れたのではないかと思うんです。我が民の悲惨な姿、滅ぼされ神からも断ち切られてしまうのではないか。そこに主が声をかけられるんです。三節、人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。神ご自身の霊によってイスラエルの民の悲惨な望みのない干からびた骨のような状況を見せておきながら言われるんです。これらの骨は生き返ることができるだろうかと。なんて残酷な質問かと思います。この時のエゼキエルの心は十字架の死からよみがえられた主イエス様と何度目かの出会いをしたペテロの心に似ているのではないかと思います。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。捕らえられていくイエス様を見捨てて逃げた上に、その後三度もイエスなんか知らんとイエスを否定し、呪いの言葉さえも発した自分に、イエス様が同じように三回、あなたは私を愛するかと聞かれる。それもイエス様が愛するかと聞かれた愛するという言葉は アガペーです。神の愛、無条件の愛を表す言葉を使われました。つまり、ペテロ、あなたは私があなたを愛したように私のことを愛するかと聞かれたわけですが、ペテロはそれに対してアガペーではなく、一般的な憎しみなどの愛情に使われるフィレオでしか答えられません。3回もイエスなんか知らんとイエス様を否定した絶望的な裏切り者の自分が、はい主よ、私はあなたをアガペーします、あなたが愛してくださったように愛しますなんて答えられるはずがない。私にとってその質問は残酷です。私には、主よ、私があなたをフィレオする、自分なりの愛で愛することしかできないことはあなたがご存知ですと、そのようにしか答えようがない。自分が神をアガペーするものになんかなれるわけがない。残念ですが無理です。同じようにエゼキエルは主から、これらの骨は生き返ることができるかと聞かれて、生き返ることができますなんて厚かましく答えることはできませんでした。そんなことはあんまりにも非現実的や。私たちは神の民として絶望的なほどに不適格やった。どれだけ神の言葉を無視し続けてきたことか。あなたの清いお名前を汚し続けてきたことか。でももしかしたらというかすかな望みを密かに抱きつつ、恐れつつ、こう言うしかできませんでした。神、主よ、あなたがご存知です。すると主はエゼキエルに仰せられました。4節から。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。天地万物を作られた全能の神の愛が人に向かってあふれ出てほとばしるときに言葉になる。そう思います。その言葉は時にラブソングであり、時に静かな語りかけであり、時に悲しみと痛みの言葉であり、時に怒りであり、しかしいつも神が人に向かって語られる言葉は神のほとばしる愛なんだ、そう思います。ここで語られた主の言葉、それはここで主はご自分の決断を告げられたのです。イスラエルよ、これらの骨が生き返ることができようか、あなた方には不可能でも、神である主、この私がお前たち死んだ骨を生かす、この私があなた方の中に息を吹き入れて生き返らせる。そうしてあなた方は私が主であることを知るようになると言われるんです。エゼキエルが主に言われた通り、骨に向かって語ると、大きな轟きとともに目の前の数えきれないほどの骨が動き出し、互いにつながり合い、つながった骨の上に筋がつき、肉がつき、その上を皮膚が覆っていった。けれどもその中に息はなく、それはまだ生きてはいなかった。次に主は、生きに予言せよと言われました。生きというのは霊のこと、神の霊のことです。神の霊に向かってこのように言うのだ。 神である主はこう仰せられる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。エゼキエルが主に命じられた通り骨に向かって語ると、息が彼らの中に入り彼らは生き返ったと書かれています。この枯れた骨の谷で乾いた骨だった者たちに神の言葉を語り、そしてその通り神の霊が吹きつけると彼らは生き返りました。神の霊は息とか風とも訳される単語なんですけれども、息も風も空気が動かなければ存在しません。空気が動いていないところには息も風も存在しません。同じように神の霊もじっとしていたらそれは存在しないんです。神の霊は愛に突き動かされてじっとしていることができずに働く神の力です。人を愛し、死んだ者たちを生かし、絶望していた者たちを生かし、神から断ち切られた者たちを回復して神の祝福の中に生かす神の力です。もう生きる望みなんかないと思われるところから生き返らせる力です。生きる資格などないと思われるところに働いて神の許しを与えて生かして立ち上がらせる力です。神の霊とは愛に突き動かされて片時もじっとしていることができない神の力です。このことはどこまで行っても愚かで罪深い人間を神の方から救い出してくださるという恵みを語っています。同時に神の言葉と神の霊によって人は生きる、また生き返るということがここに語られています。イエス・キリストを信じて洗礼を受け、主イエス様の復活の命と神の霊をいただいて生きるようになった私たちクリスチャンが、聖書、神の言葉、この神の言葉を週ごとの礼拝で聞き、また日ごとに聖書の言葉に親しみながら神の言葉を聞いて生きるのはそのためです。また真の神を知らない人たちも神の言葉によって神の命に生き返ります。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。イエス・キリストを死に渡されるほどに私たちを愛してくださっている神の言葉、この神について聞くときに神が豊かに働かれて、その人は神に出会って行きます。そして信じ、新しい命に生き返らされていきます。そして主がエゼキエルを連れ出して干からびた骨の幻を見せられたように、救いをいただいて神の霊を与えられた私たちクリスチャンも、主に連れ出されてこの地上においてカラカラに干からびた魂を見ます。心傷ついて立ち上がれなくなっている人、生きている意味が見出せなくて生きることに苦しんでいる人、大切な人や物を失って悲しみに沈んでいる人、誰からも愛された記憶がないという人、本来なら愛し合う関係であるはずなのにうまくいかずに傷つけ合ってしまうさまざまな人間関係の苦しみ、そういった乾いた魂に神の言葉を語ることができます。エゼキエルは干からびた骨に 霊を働かせ生き返らせると言われる神の言葉を語ったように、どんなに悲惨な望みのない人をも生き返らせると言ってくださる愛なる神の言葉を語ってゆくことができます。そうするときに、その言葉通り溢れ出す愛でじっとしていられない神の霊が働いてくださって、目の前の乾いた魂が生き返るという神の愛の技が起こります。時にはあまりの憂いの大きさと乾きの大きさに絶望的な無力感に陥ることもあるでしょう。そんな時に主は、人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうかと聞いてくださる。私たちもエゼキエルのように、神主よ、あなたがご存知ですとしか言うことができない、そんなのは不可能だ、非現実的だ、厚かましい願いだ、そう思って生き返ることができます などと言うことができない、そういうところで主がエゼキエルに、これらの骨に神の言葉を語れと言われたお方、干からびた骨よ、主の言葉を聞け、あなた方は生き返ると言われた神がおられるというところに、私たちの希望があります。どこまでも神に背を向け続けて、その罪のために裁きのどん底に落ちてしまったイスラエルをその死から生き返らせ回復させてくださった神、この神がイスラエル以外のすべての人のためにも御子イエス・キリストを与えてくださった、そのことのゆえに神はすべての人を生き返らせてくださいます。神はすべての人を生き返らせてくださる、生かすことができるお方です。御子イエス様を十字架の死に渡すほどに私を愛された神であるからこそ、神の意志と目的は私たちへの愛であるからこそ、神の霊は死から生かす力となって私たちに働いてくださると信じることができます。片時もじっとしていられない神の愛、愛に突き動かされてじっとしていることができない神の霊が、どんなに深い悲しみ、悩み、嘆き、罪によって枯れ果てた人にも働いて、私が生き返らせると約束してくださっているんですから、私たちもこの神の愛に突き動かされてじっとしていることができなくなってしまうんです。イエス様を信じて成人を迎える今日の4人の人たちも、この干からびた骨を生き返らせると言われる愛なる神の言葉を語りながら、これからの人生を生きてほしいと願います。一言お祈りをお捧げします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなた方に息を吹き入れる、私の霊を吹き入れると言ってくださるお方、愛なる神様が高いところでじっとしている神様ではないことをありがとうございます。低いところにまで下ってきてくださり、愛ゆえに枯れた骨を生き返らせようといつも片時もじっとしていることなく愛によって働いてくださっている神が私たちの主であることを心から感謝します。神である主、この私がお前たち枯れ果てた骨を生き返らせると そのように言ってくださり、そのようにして私たちも救われて生かされて今ここにあることをありがとうございます。感謝します。あなたの意志が働くところには霊も共に働かれ、死のうちに命が吹き込まれること、死から命に生き返らされることをありがとうございます。私たちは神の民とされ、そうしながらもこの地に連れ出され、乾いた魂を見ます。私たちが出会う乾いた魂に、主よ、あなたの愛の言葉を語ることができますように、愛なる神について語ることができますように、そのところにあなたがあなたの息を、あなたの霊を豊かに吹かせてくださって、死から命に生き返るという出来事を私たちがこの2020年多く目の当たりにし喜ぶことができますように、私たちの周りにいる家族や親族や友人や知人や会社の方や地域の方や、また世界にある悲惨の中に生きておられる方々、そのお一人お一人の中にも、その人生にあなたの愛の介入が豊かにあることを願います。愛なる神の霊の力が働いてくださることを願います。その働きのためにあなたは私たちにおっしゃいます。これらの骨に向かって神の言葉を語れと、どうぞこの一年、私たちが日ごとに週ごとに神について語る言葉をこのうちに豊かに住まわせ蓄えることができますように、あらゆるところで出会っていく本当にたくさんの乾いた魂があります。その魂に愛なる神についての言葉を語っていくことができますように、ここにおられるお一人お一人をそのような愛なる神の言葉を語るものとしてお持ちください。ここにおられるお一人お一人を通して、深い渇きから命の喜びに、その豊かさに生き返る、そのような方々がたくさん起こされますように、この祈りを愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。続けて皆さんも御言葉に応答してお祈りを捧げください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では